とある路地裏の喫茶店、モノマネをこよなく愛する店主がモノマネ好きのお客様と毎週懐かしい思い出話に花を咲かせます。90年代に一世風靡したモノマネ王座決定戦、細かすぎて伝わらないモノマネで開花した素人さんモノマネ、そしてモノマネ好きにはたまらない聖地、そっくり館キサラ。たかがモノマネ、されどモノマネ、世代丸分かりのトークで楽しくおしゃべりするのがこのお店。さて今月のお客様、ナタリーさんとのおしゃべり、引き続きお楽しみください。
あったいや、あのね、坂本冬休みさんとのその練習が増えたっていうのを聞いて、はい、あのね、ご家族ね、どういう反応してるのかすごい気になってたの。
家族はね、
そう。なんか言ってた？
あんまり手放しでは応援してないかも。特に旦那さんは、
うん。サムさん？
何が始まるの？何が始まるの？みたいな感じで。どうするのみたいな。何をやっていくの？
本当にモノマネ芸人になるの？みたいな、
うん。そう。なんか、モノマネ芸人っていう英語はわかんないから、私コメディアンになるからって言って。
コメディアン、ちょっと。
修行を始めますって。アンダートレーニング、アンダートレーニングだからって
。うん。って言ったの。
言った。うん、言ったらちょっとよくわかってなくて、
うん。
で、子供たちは、うん、何でもできるようになったって勘違いしてて。
あ、ね、練習するか、先生がついてから。
そう。これでもう、お母さんは、オールマイティーやん、みたいな、なったらしく、なんかこう、自分たちが見てるアニメとかの声、
うん、
で、ちょっとできそうかなっていうやつを、うん、はい、マミ、これやって、3、2、1、はい、みたいな。
無茶ぶり。
鬼コーチみたいになってる。うん、無茶ぶりがすごいな。
そうなんだ。
何できないのみたいな。
うん、素直だよね、子供の反応はね。
鍛えられるわ、うん。
だって前あの、絵本とか漫画とか読むときに、そのキャラクターの声させられるって言ってたじゃない？
うん。
そう。
セリフ間違えたらこれは違うと、これはドラえもんじゃない、のび太の声で、もう一回。
言われるの。
言う。
なんか子供たち鬼コーチだね、本当に。
そう。そうなんですわ。そう、まあいい。もう楽しんでもらえてるのはありがたい。うん、やっぱこれから練習するにあたっても、
あ、
最初のきっかけが子供だったからさ。
あ、そうだよね。なんかね。
うんうんうん。で、冬休みさんにも自分がどんな風になりたいか目標を決めて、それに向かってやっていくといいと思うよって言われたので、
うん、素敵。
それを考えた時に、
うん、
やっぱ子供とお年寄り向けに、モノマネショーとかを披露したいなっていう気持ちがやっぱすごいあるんだよね、自分の中では。
子供とお年寄りか。うんうんうんうん。
うん、まあ、お年寄りって言ったら失礼だけど、まあ、自分より上で、
うん、
だんだんやっぱこのカナダに住んでると、日本に帰りづらくなってくるわけよ。なんかこう、体とかさ。
まあ、距離もあるし、なんか体力使うもんね、うん、本当に。
そう。
十何時間の飛行機で。
帰りたいのに帰れないっていう状況の方に向けて、なんかこう日本の風を感じてもらえる何かをご提供できればいいなと思って。
すごい。
それと、本当自分の子供みたいなさ、日本のことあんま知らないけど、
うんうん、
日本にちょっとゆかりがある子供たちに、
うん、
もっと興味を持ってもらえるように、何かこう、ちょっと面白く。
へー。
ね、日本語を聞く機会を増やしてもらえたらいいなって思うので、そういうのをやっていきたいですって言って。
わあ、すごい。
はい、一応それに向かって。
へえ。
なので今、日本語の先生ね、
うん、
そのお年を召してっていう言い方したらまだ失礼なぐらいの年代の方なんだけど、
うんうん、
まあ、日本の曲で、
うん、
その若い時に聴いてた好きな曲とかってありますかって聞いて。
あ、そっちにいらっしゃる日本人の先生。
そう。うん。うん、学校の校長先生にそれを聞いて、
うん、
ちょっとこう、その年代の方、まあ今60代ぐらいの方が、日本で聴いたら、
うんうん、
こう、懐かしいなって感じてもらえるような曲が、どんなものかなって聞いて、それを練習していきたいなと思っております。
いやー。でも本当の私、モノマネちっちゃい頃見てた時に、
うん、
大体みんなやってたのが、84年とか83年にデビューしたアイドル。マッチとか、あと郷ひろみとか、
うん、
松田聖子とか、本当あの、
ザ・モノマネっていう感じの。
そうそうそうそうそう。 あそこら辺みんな鉄板でずっとやってたよね、あの時。
そうだね。そう、よく本当に、レパートリーとしてもみんなできるんじゃないかっていうぐらい。
そう。あれはもっともっと時代を遡って、ザ・ピーナッツとかそういったところもあるよ。
原井さん渋いね。わかんない。パッと言われてわかんないぞ、それは。名前はわかるけど。
あと、あれな、ピンクレディとかね。
そうだね。ピンクレディとかはギリわかるよ。
ね。あそこら辺はでもね、うん、本当に皆さんやってらっしゃった。
今私がまあちなみに何をやっているかと言いますと。
あ、何やってるの？
なんか最初に選ばせてもらったのは、逸話真由美さんの恋人よという曲を練習しておりまして。
なぜその選曲？私好きだけど。
これ、言っていいのかな？なんかできそうだなと思ったんだよね。これ
で。できるできる。
なんかこう、あんまり高くてキンキンしてる歌はちょっと難しそうなので、低めの歌だったらいいんじゃないかと、うん、私の、このものすごく安直な考えで。
あ、それね、私も考え方一緒でよくカラオケそれ歌ってた。
そう。しかしね、うん、もう申し訳ありませんでしたっていう感じ。もう。めちゃくちゃ難しいんですけど、この、やっぱの素人判断で選んだらいかんね。めっちゃ難しいやん、これと思ってさ。
あれ、気持ちとか乗せなきゃいけないでしょ？
いや、もうそういうレベルじゃない。もう、まず発声と、その音が出るかどうかとか、もうほんと基礎中の基礎でやっております。もうほんと、本当にダメなんですわ。
なんか、ボイトレとかそういうのもしてる？
そう、そうそうそう。まさにボイストレーニングで今やっていることが。で、うん、声の出し方が、まあ、いろんな種類があると。
うんうんうん。
いうことを教わり、うん、それから、どういう歌い方がいいのかみたいな、まあ、ちょっと、ざっくりですけれども。
すごい。
練習あるのみらしいです、しかし。
今これ、ここ本編で流せないかもしれないけど、
うん。ちょっと今の状態見てみる？
今の状態見てみたい。オ
ッケー、オッケー、オッケー、オッケー。こんな感じです。
これ昔のモノマネショー見てるみたいだったよ。選曲が素敵。
いや、このね、やっぱ、こういう恥じらいを乗り越えていかないといけないなと思います。
私、おすすめの曲あるんですけど、リクエストしていいですか？
うん、どうぞ。
はい。千秋直美さんの喝采。
ああ。確かに歌えるようになりたい。
この方も結構低めでしょ？声が。
はい。
で、しかもコロッケさん確かやってた気がする。
やってる、やってる、やってる。
ここ。
もう本当代表作と言ってもいいぐらいの。
代表作だよね。そうそう。はい、このね、千秋直美さんの喝采は、私、働いてた時に、うん、結構年齢上の人と一緒に働いてたのね、その時。うん、20代後半とかの時。だいたい50代、60代ぐらいの人が結構同じ職場にいて、で、その人とお仕事終わった後飲みに行ったりして、その後スナックに行くことがあったの、ちょこちょこ。その時のスナックに置いてあるカラオケマシーンって結構選曲がさ、昔のもの多かったりするじゃない？
なんかこう、行書体で文字が出てくるみたいな、
ね。そうそうそう、行書体のやつ、そうそう。それでね、必ず歌ってたのが、この千秋直美の喝采歌ってた。
そうなんだ。ちょっともう私、こう、一発目で選曲めちゃくちゃ難しいのにしてしまって、うん、低めだからといって、歌いやすいわけではない。そうだね、いや、ちょっとだからその、喝采もさ、モノマネしてる方すごい多くて。
ああ、確かに、ね。
できるようになりたい気持ちはあるものの、もう怖いな。何があったらできるんだろうと思っちゃって。
天城声とかも大好き。
そうだね。いいね。ちょっと頑張ります。
リクエストばっかり言って。
どうなんだろう。でもこんななんか、もう私カラオケも別に10年以上行ってないし、
バンクーバーにカラオケ屋さんってある？
あるらしいよ。行ったことはないけど。あるっちゃあるらしいんだよ。いやー、でも、この、私が人前で歌って何かをお届けできるようになるんだろうかと、一緒に見届けてみてください。やれるだけのことはやってみます。
なんか、歌の選曲ってすごい難しそう。そのモノマネの。
なんだろうな。こう、まあ私の場合になってしまうんだけれども、
うん、
自分で何かやりたいって思うよりも、なんか誰かのためにこれをやれたらいいなっていう気持ちがあった方がなんかやる気につながるような気がするんだよね。
うんうんうんうん。
なんかその逸話真由美さんを選んだのは、昔日本エレキテル連合っていうお笑いコンビが、まあ今もいるんだけど。
いる方もいらっしゃると思う。う
ん、はい、志村健さんが大好きな二人、女の子がやっている。で、その方が、なんか逸話真由美が好きって言われてたのを、なんとなく覚えてて、なんとなくそれで私も歌えるようになりたいなって思って、この歌を選曲しまして、はい。私自身も好きなのでね。
ちなみになんか子供向けのなんか曲とかそういうのも選んでいく予定
はあ、そう、予定です。はい。ただし、歌唱力求むみたいな。
歌唱力求む。
はい。そのベースのスキルを上げていくというのが大事かなと思っておりますね。
へえ、ああ、そうか。はい、歌モノマネをするには、まず歌えること、は
い、そうです。なので、まあ時間はかかると思うんだけど、やっぱり、うん、その、幅をね、もっと広げて、
うんうんうん、
そこにはすごく時間がかかると思うんだけど、やっぱそれをどうしてもやっていかないといけないんだな、と。感じておりますね。
すごい。
いえいえいえいえ。まだまだ駆け出しでございます。
いや、バンクーバーのモノマネ芸人さんって本当に紹介できる
さん。いや、本当に言っていただけるようになれるまで諦めずに頑張るっていう。
いや
本当なれるかどうかわからないけど自分で。
いや、なれるよ。もう言ってしまったらもうすぐなるよ。平成モノマネ喫茶、これからも、うん、ナタリーさんを応援します。
はい。ありがとうございます。
お品書きいかがでしたでしょうか。この平成モノマネ喫茶、毎月素敵なお客様をお迎えして毎週1回開店いたします。次回は9月30日の金曜日夜7時。来週もぜひ皆様のお越しをお待ちしております。この喫茶店の看板はネオ五条楽園の矢蓋様のご提供。社外取締役は彼女に三国志の話をしたら止まらなくなったんだがのマーヤ様のご協力でお送りいたしました。